リバウンド。幸せの扉はそんなに簡単には開かない。それにしても太一のあの見事な太りよう、うん、驚く信子に向かって案の定、そんなのお前のせいだろ、お前が1ヶ月も会ってくれないからさ、ケーキ作っても試食とか全部俺がやんなきゃいけなかったしと責任転嫁そしていやだからってそこまで太らないでしょと言いかけた信子に、なんと太一は衝撃の告白。俺はな、ガキの頃からこういう体型だったんだよ。両親が死んだ時、生まれて初めて何も空気なくなって、それで痩せたのに。
信子にとっても、見てる側にとってもまさかですよね。
しかも、名前に太いって字が入ってるから、太一って小学校の時からいじめられてさ、歩いても邪魔だよデブとか言われるから、廊下とか真ん中歩いたことなかったし、体育の時なんかこの腹の肉が邪魔で体育座りできなかったんだぞ
なんかかわいそうな場面なんですけど、つい笑ってしまってでももこみちゃん似合ってましたよ ね
まあね、ああいう役どころ難なくこなすあたりがね、最近のもこみちゃ ん本当に幅が広いというかね、何でもやりますね
成長しましたね。
でまあ結局のところ信子がどんな人が好きか聞いたら、デブだけは無理って言ってたのは自分がデブだったからで、しかも太一はそれを思うと卑屈になってしまう性格。で一方、そんな太一に向かって、愛の重さは体重とは関係ありませんと信子はきっぱりと宣言するんですが、いきなりハグされた時、うわーなんで好きな人に初めて抱きしめられたのに全然胸がときめかない私はまるでガマガエルに変身した王子様に抱きしめられた人魚姫みたいな気分だった。でもルームメイトの瞳から、いくら自分が元デブでも彼氏がデブったら嫌になるの当たり前だし、ま結局人間外見ってことなのよと言われた時には、私はそうは思わないけどなと一応否定してみたわけなんですがなんと太一に今度はいきなりキスを迫られて、やっぱり無理それから信子に拒否されて卑屈になってる太一を見て、なんと思いっきり啖呵を切ってしまう次第。
私さ、ほとんど経験ないから教えてよ。誰かと両思いになるとか付き合うって、相手の顔色ばっかり伺って嫌われないように必死になることなの？会いたい時に会えないからって嫉妬したり束縛したりしようとすることなの？ちょっとうまくいかないからって相手のせいにして逃げることなの？だったら別にいいわよ、両思いなんかならなくても。
すると千代子の正体まで明かした。そんな信子に太一は一念発起。次なる新作ケーキはチョコレートケーキ。信子も千代子も両方ひっくるめて全部好きっていう思いを込めてたんですよね。それに加えて太一も驚くべき短期間でダイエットに成功。結局信子が服用してる食欲をなくす強い薬、1日1錠を守らないと危険な副作用の可能性がある無認可ダイエット薬、これを太一も利用してたってわけで ね
どんな副作用あるんでしょうね
ところで今回かなり意外だったのは、信子の元彼勝地涼演じる風見健作の人柄、なんといっても78キロのそれこそブー子と付き合っていたわけで、確かにその出会いとか馴れ初めなんかに関しては気になっていたんですが、これがついに明らかに。最初にやった合コンでみんなが残したり余って困った料理をニコニコしながら全部食べて、しかも誰にも話しかけられてないのにみんなの飲み物を注文したり、雰囲気が悪くなったら自分のことをブー子とか言って自虐ネタで盛り上げてた信子。検索は俺なんかそんなブー子見てたらさ、可愛いなって思って。
なるほどね。
さらにお前といる時が一番ほっとしたかも、本当の自分で入れたし。結局太ってる信子のことを、だってそれがお前だろと一番理解してくれてたわけでね。
いい人ですよね
まあ実際信子は検索と寄りを戻すっていうのが一番いいんじゃないでしょうかね。本当に外見ではなく信子の内面を唯一見ていた男かもしれませんし、でも太一に惹かれてしまうっていうのはやはりケーキの魅力でしょうか 結局のところ信子っていうのはケーキの誘惑には勝てないっていうことですか。ということで、そんなリバウンドに今回もあの方からメールが届きました。
ショートケーキ、シュークリーム、チョコレートケーキときたら、次の幸せの鐘はチーズケーキかモンブランに違いないと推測する今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。リバウンド第3話、まさか相武咲のベッドシーンが登場するとは思いませんでした。あまりの急展開にびっくりですと、佐藤千代子の正体をあっさりバラしてしまうのも潔くてよかったですね。ウェイトスーツを外しながら正体を明かしていくシーンを見ていて、ある映画を思い出しました。1983年に公開されたアメリカ映画トッツィです。ダスティ・ホフマン演じる売れない俳優が成功したいがために女装してオーディションを受けたところ、見事に合格。病院を舞台にした連続テレビドラマに出演して人気女優になってしまうという作品でした。でも最後は生中継のドラマの最中に勝手にセリフを変え、カツラを脱ぎ、つけまつげを取り、声がおばさんからおっさんになり、自分が実は男であることをバラしてしまいます。視聴者も出演者もスタッフ一同までも唖然としてしまうという場面の面白さはリバウンドとそっくりなのです。と、もう一つトッツィとリバウンドの共通点があります。それは主人公の秘密を知るルームメイトの存在です。栗山千明と同じような役回りをトッツィではビル・マーレが演じていました。ゴーストバスターズで主役を演じるなどコメディアン出身なのですが、トッツィではシリアスな演技オンリーで驚いた記憶があります。どちらのキャラクターも慌てふためく主人公に対して極めて冷静に、そして冷ややかに接していくのが共通しています。栗山千明演じる瞳の原型はこのビル・マーレーが演じたキャラクターに違いないと勝手に想像しています。ブー子と瞳の関係が最後はどのようになっていくのか、そして謎の薬の副作用はブー子と太一にどのようなリバウンドをもたらすのか、楽しみにしたいと思います。
ですよね。とにかくまだまだ気になることがいっぱいのリバウンド、これからもしっかりと見届けたいと思いますね。はい、はい。